それでは今日のトーク、もう一つデュタさんとおしゃべりをしながらいきたいと思うんですが、この番組構成表には話せば長い話を短く話す前半っていうふうに書いているんですが、果たしてうまく話せるかどうかわからないんですが、今日なんかお話したいなと思っているのはデイビッド・プラス先生。でも遥かな章って先生って呼ばないことが多いですよね。
うん、まあそうなんですが。
そうなんですが、すごくなんかいつもプラス先生プラス先生って言ってるから、日本語でプラス先生っていう先生つけて言ってるんで、デイビッドがとかプラスさんがとかって言いにくいんですが、プラスさんのお話なんですね。で、デイビッドプラス先生、プラスさんがどなたかというと、もちろん多くのイリノイ大学の方はご存知だと思うんですが、文化人類学者で、それで日本研究、アジア研究を長くされていて、で同時に映像人類学の分野をこうすごく早い時期にされていて、で日本にももちろん来られていて、特に私は江南大学で今教えているんですが、江南大学に何度か来てくださったことがあるという、そういうご縁のある方です。でしかも遥かな章の第20回出演してくださった。その頃りょうたさんは時々来られてたかな。第20回、りょうたさんが最初に来られたの何回目ぐらい、
何回目でしょうね。最初の年の秋とか冬ぐらい、
その私が9月に、2011年の4月に始まって、で、9月に日本に帰るっていうので、その時にりゅうたさんと玉木さんが遥かな章に来て、じゃあ私たちがホスト役スタジオからやりますって言ってくださったので、きっとその前だと思うんですが、遥かな章がこんなに10年も続くと思ってなかったんですが、それで第20回の時、わあ20回も続いたっていうので、じゃあスペシャルゲストをどなた来ていただくかということで、プラス先生にお越しいただきました。プラスさんにお越しいただきました。で、そのプラス先生が、イリノイ大学と日本の大学、江南大学と最初その交換留学の制度を作られて、でそういうこう日本とアジア の留学制度みたいなものを、交換留学の制度をどんなふうに作られたのかということと、プラス先生が戦後日本に来られたその最初の経験とか、GHQ が統治していた頃とか、そういったお話をこう伺ったんですね。それで今回どうしてプラスさんのお話をするかというと、1月にお便りをいただいたんですね。ここでは皆さんさんとお呼びしましょうね。これからプラスさんからお便りをいただいて、お便りというかメールをいただいて、どういうメールだったかというと、プラス先生90歳になられて、1930年生まれて、でこういろいろこう今までのフィールドのことを整理されていて、でそこで自分の手元にある絵があると。でそれは松本市在住の柳沢武さんにいただいた絵なんです。で白馬三山という、絵なんです、タイトルなんですが、その他水彩画もあるんですけれども、でこれはプラスさんが1959年から60年にかけて松本市、長野県の松本市でフィールドワークをされていました。 PhD の学位論文を書く時の最初の本格的なフィールドワークで日本を選ばれて、でその日本もで どんな調査かというと、余暇研究って言ったらいいのかな。日本も戦後こう経済がこう、より良くなってきて、余暇を今までのとは違って、生活の中で余暇をっていうものをどういうふうに使われているかとか、そういうことも含めてこう近代化が進む中で生活様式とか暮らしのいろんな側面がどう変わってきたのかということを、こう地方田舎っていうのも都市的なところで調べたいっていうのが多分趣旨だったと思うんですね。で松本市に住まわれたんです。でそれで本を書かれて、 The After Hours, Modern Japan and the Search for Enjoyment、 これ日本語訳するとなんていうのか、1964年の本なんですが、まあ日本の余暇についてということだと思うんですけども、まあ翻訳されてるんです。でその挿絵を柳沢武さんに書いていただいて、で柳沢さん地元の人にその生活を本当によく知っている60年代、その生活を、日々の生活を知っているその人に、各章ごとに プラス先生が書かれている文章、各章ごとに挿絵をつけていた。それが柳沢武さんの絵で、なんとか本当すごく生き生きして、私もすぐこの本を図書館から見て借りたんですけども、で学級論文は学級論文で書かれていて、でも日本の暮らしの中でなんていうかな、より一般の人に伝えたいということで、より読みやすく英語なんですが書かれた本です。で、挿絵を柳沢武さんが書いてくださった。で、これが1964年に出版されて、1965年に日本に来られて、この挿絵を書いてくださった柳沢武さんに会いに行かれたっていう、そういうエピソードがあって、この絵を受け取ってくださる、くれるこう美術館で、かつこういろいろ資料を、そのフィールドワークの最初のフィールドワークの本格的なフィールドワークの資料をこう地元の人にお返しをしたいっていう、そういう連絡をいただいたんですね。リュウタさん、こういう時どうしたらいいでしょう。なかなか難しいですね。でしかも60年経ってていて、もうプラ先生がご存知の方とか亡くなっていて、直接に連絡する方がいないっていう、それで私麦子の方にご相談が来たということで、 なかなかこういう資料をどういう民族観みたいなところかな、一般には。
そうですね、まあそうですね、資料館とかですかね、割と
日本で言うならば、ね、
そうですよね、郷土資料とかだと、そうですよね、郷土資料館とかそういうのが日本だと結構市町村単位であったりするので、そうなのかなっていう気もしますが、ただまあ絵と写真とフィールドワークの資料と全部あると結構難しいといえば難しいですね。
そうなんですよ、
割と管轄が違うといえば違うものだし、
でその絵と、そうそう、写真とで地図とかそういういろんな資料があって、それをどういうふうにしたらいいかなって、でいろいろネットで検索されたんだけど、英語でこういろいろ説明があったりとか、英語でコンタクト取れるってことがなかなかできなくって、それでご相談いただきました。で、私は柳沢武さんを存じ上げてなかったので、いろいろ検索したら、心の風景画ということで柳沢武さんの画集が2009年に出てたんですね、新筆者っていうところから。それで早速こう取り寄せて、でそこにこうすごくいい絵っていうか、本当地元だから描ける、私は長野県にそんな行ったことがないんですけども、一回ぐらいはあるかな、でもあまりよく知らないんですが、ちょうどその時に野間ちゃんが出てくださってた時なんですね。リュウタさん覚えてますか？1月。
そうですね。
野間ちゃんが
白馬も長野ですね。
白馬の長野で、それでちょうど野間ちゃんがマウンテンバイクライダーの話を遥かな章でしてくださって、でちょうどこの写真を、白馬の写真をこう掲載してくださっていた、そういう関係で、あ、そうなんだ、こういうところなんだなっていうのはあって。で、それで、で、その後に、本を、画集を見て、その後に2月10日でしたっけ ?2 月10日に、今度、はるかな章の2月の収録で、ともやさんに来ていただいて、で、ともやさんは、先月も出演してくださいましたけども、画家で、一回就職されて自分で画家になられて、その智也さんがどうやって画家としてこう活躍されるようになったかという話の中に、春陽会に属してって紹介をされて、最初の一報というか、春陽会にそういう紹介をされて、メンバーに入れていただきましたというお話をされたんですよね。で、それで、リュウタさん覚えていらっしゃいます？その時のこと。で、私が聞いたんですよね、多分、智也さんに。修行会、たまたま、たけしさんが、 属されているのが春陽会だった。その画集を読んでいたら、で友也さんの話の中に春陽会が出てきたんですね。春陽会が何かというと、そういう画家の人のこうネットワークみたいなのかな、学会みたいな感じかな。
そうですよね、うん、ちょっと何て呼ぶのか分かんないですが、うん、まあ、何々会っていうのがいろいろ
あって、うん、ある、うん、でいろいろこうあの展示会とかされたりしてって、それでまず私がどうしたらいいかなって分からなくって、その時渡るさんとあの龍太さんと智也さんといて収録をしていて、収録が終わって、であのプラスさんからこういうようなあのこう依頼が来たんですけど、まずどうしたらいいですかって聞いて、で私が悩んだのは、そのこの絵はあの柳沢武さんが描かれて、それでプラス先生に送られた、プラスさんに送られた、じゃあまずその柳沢武さんにこう確認した方が、この絵をどうしたらいいかって確認した方がいいだろうか、でも柳沢武さんのことを知らないし、でプラスさんも連絡取れない状態だっていうんで、どうしたらいいっていうふうに相談したんですよね。でそしたら みんながこう言ったんですね。やっぱり柳沢さんに連絡した方がいいよって言って、で私無理だと思ってどうしたらいいかなと思ってたんですけど、龍太さんも渡るさんもあのなんかまずは武さんに連絡した方がいいんじゃないですかみたいな感じで、でそれで智也さんにお願いしたんですね。あの柳沢さんも智也さんのお話の中でも春陽会が出てきて、なんとかご連絡できないかっていうので、そしたらあの智也さんがもう2月10日に収録して2月11日に連絡してくださって、でそのすぐにあの智也さんがこう調べてくださったら、長野県は東北新研究会、っていうこうそのグループ、あの信用会の中でもあの地域の研究会になっていて、そこ の事務局に早速連絡を取ってくださったんです。そしたらあの確かにあの柳沢武さんがここに属されてますよって、でももう94歳で、あのなかなか連絡取りにくいかもしれませんけれども、っていうことで連絡先を教えてくださったんです。でそれであの私があの早速あの連絡を取りました。でこうやってあのプラス先生が60年近く前に、こう絵をいただいた、画家の柳沢武さんとあのその連絡を取れる、ご家族と連絡が取れる、息子さんの和美さんがあのに電話で出られたんですよね。あのそれでこういろいろお話をして、松本市関連の美術館に寄贈先を探してみようと思うんですが、そういう形でよろしいですかってお尋ねしたら、あもちろんよろしくお願いしますっていう形で、和美さんも喜んでいただいて、父はちょっと直接話せる状態じゃないですけど、よろしくお願いしますということで、あのこうご縁がつながったっていうんですね。で、あの94歳の和美さんで、このご本にあの画集にちょっとその頃あの後書きに春陽会の、どうやって出会われたかということが書いてあったので、ちょっと読んでみますね。で、柳沢さんの画集の心の風景画ということで、後書きに、まあ、1926年大正15年、長野県東千曲郡里山部村っていうのかな、現在の松本市に生まれるって。で、春陽会のことがちょっと書いてあって、それは、いつ頃のことかというと、ちょっと本の、あのところを読んでみますね。後書きにこう書かれていました。昭和20年には、米軍機 B-29 が松本の上空から我が家の家のすぐ近くに爆弾を落とした年であり、戦況はますます厳しくなった。1年繰り下げの徴兵検査を受けて、この年の5月に、召集され、3ヶ月軍隊生活で終戦となった。家へ帰った時には心身とも疲れていた。敗戦の衝撃は大きかったが、戦時の抑圧からは解放されて、 これからは好きな絵でも描いて過ごそうと思った。そして方向袋に入れて持って行った中川和正著、美術の眺めや水絵を買って見ながら水彩画を描き始める。その頃小学校の推し高津亀治先生が私の絵を見て、浅間温泉にアトリエのある春陽会の、関城五郎先生を紹介してくれた。お尋ねした先生のアトリエには厚塗りの重厚な感じの風景画が何点か描けてあって、その時初めて間近に油絵を見せてもらい、自分も早く油絵を描いてみたいと思った、っていうようなことがこう書いてあって、でそこでこう春陽会とのご縁ができてということで油絵も描かれて、で和美さんは知らなかった、ご存知なかったんですよ、このThe After Hours で。まさかお父さんの挿絵が書かれた英語の本があって出版されていたということもご存知なくって、でこうお電話で説明して、でどんな写真が残っているかというのをプラス先生に送ってもらったのを、写真の写真を送ってもらった、アルバムの写真を送ってもらったんですね。それを印刷をして、和美さんに、また和美さんはインターネットを使っていらっしゃらなかったんですね。で印刷をして和美さんに送ったら、そしたらそのアルバムの写真が、和美さんのたけしさんのアルバムにあった写真と一致したんですよ。それで、あ、本当にそうなんだって、本当そんなお父さんが本当に英語の写真を、英語の本の写真を書かれていて、プラス先生とご縁があって、で本当にプラス先生たちが、プラスさんたちが来られたんだっていうことがこう一致して、でそれからご連絡を取るようになりました。松本関係の、美術館を探したんですけど、実はうまくいかなくって、それでプラス先生と和美さんに、残念ですけど今回うまくいきませんでしたっていうお手紙を3月に出しました。でもこうそれからまたこういろいろ探し始めたんですけども、でその時に探す時にどんなお手紙書いたかっていうのをちょっと読んでみますね。でプラス先生の紹介って言って、でプラス教授はアメリカのイリノイ大学の名誉教授で、日本の文化社会研究の専門家として著名な方です。で現在は90歳で、1950年代後半に長野県松本市に住み、フィールドワークを行って1964年に著作 The After Hours にまとめられました。戦後の日本の経済発展の中で、人々の暮らしの時間や特に余暇の過ごし方が伝統から近代へどのように変化したのかを、松本市の日々の暮らしを観察しながら記述分析されています。より多くの読者に日本を知ってもらうために一般書として読みやすく書かれました。でこの、挿絵を担当されたのが柳沢武さん、です。で、あ、そうなんだ、信州大学におられた高原幸成先生が柳沢氏をご紹介 してくださったそうです。で柳沢健志武さん のイラストは、人々の暮らしの変化を一つ一つ場面に寄り添って優しく的確に表現されています。この絵とともにいろんな挿絵とか当時の資料とか、それをぜひ寄贈したいというふうにおっしゃっておりますっていうようなことを手紙を書いて、こう美術館とかに送りました。でも一つは、ま、松本市の中ではダメだった。でこれからじゃあどうなったかっていうのを、今日ちょっと私がおしゃべりしすぎたので長くなったので、次回また詳しくお話をしたいと思います。でも最終的にはうまくいくんですけども、この後こう紆余曲折を得て、ようやくある美術館に、その絵が60年ぶりに届いたってことをちょっと次来週お届けしたいと思います。どうかということで、リュウタさん大丈夫でしょうか？
そうですね、次回に続くという感じ
続くということで そして油絵のタイトルを私白馬三山と読んだのですが、白馬ではなくて白馬三山と呼ぶようです。失礼しました。今日はたくさんのお便りありがとうございます。写真も後でポッドキャストにアップしておきます。ハロウィンの賑やかな週末ですが、感染症対策も忘れず無事にお過ごしください。来週またいつもの時間に遥かな週でお会いできますよ。 WRFEATS Open Forum for the Champagne Community Music Pieces of the Speakers and Dunes Present WRFE of the Champagne with Media Center. Thank you very much for listening to 遥かな週 from WRFE of the Champagne. This is time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend.